イエス・キリストが私たちの身代わりとなって十字架で死んで、3日目に死からよみがえるということが一体どういう意味を持つのかということについて、割合に多くのクリスチャンがはっきりとした知識を持っていない、理解をしていないということを言いました。漠然とした形では理解をしているように感じるものであっても、そういう理解で満足をしてはいけないんです。この教会に来ている人は一人一人この点においてしっかりとした理解を持って正しい知識を得ているようになることを私自身が望んでいる。十字架で死んで墓からよみがえるまでの3日間という期間にどういうことが起こったのか、どういうことを達成したのか、どういう目的があったから十字架で死んで死からよみがえるということをしたのかということを正しく理解をするということが、キリスト教というものに対する正しい知識を持ち正しく理解をすることになります。今日は十字架で達成した4つのうちの3番目、神様とアブラハムとの間で肉体の上での割礼というものを通して成立している契約というものを、これで後ほどモーゼが立法という形で確立しているこの契約を十字架のイエスが完成させて、そして新しい契約を成立させるということがどういう意味を持つのかという勉強に進みたいと思うんです。一番最初にマタイの福音書の26章を開けていただきましょう。マタイの福音書の26章の26節から読んでみたいと思う。マタイの26章の26節からこういう出来事が記録されています。また彼らが食事をしている時、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げた後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。28節で、罪を許すために多くの人のために流す私の契約の血だと言っているものがある。マルコの14章に移っていただきましょう。同じ出来事です。マルコの14章の17節から読んでみたいと思う。先ほどのマタイの26章と同じ出来事です。夕方になってイエスは十二弟子と一緒にそこに来られた。そして皆が席について食事をしているとき、イエスは言われた。まことにあなた方に告げます、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。弟子たちは悲しくなって、まさか私ではないでしょうと変わる変わるイエスに言い出した。イエスは言われた。この12人の中の一人で私と一緒に同じ鉢にパンを浸しているものです。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。それから皆が食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後彼らに与えられた。彼らは皆そこの杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。誠にあなた方に告げます、神の国で新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。このマルコの14章の24節では、多くの人のために流される契約の血だと言っている。ルカ伝の22章に移っていただきましょう。これももちろん同じ出来事です。ルカ伝の22章の14節から読んでみると、こういうふうに記録されている。22章の14節からでは、さて時間になってイエスは食卓に着かれ、人たちもイエスと一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの吸い越しの食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、吸い越しが神の国において成就するまでは、私はもはや二度と吸い越しの食事をすることはありません。 そしてイエスは杯を取り、感謝を捧げた後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。一番最初にはマタイでは罪を許すためと言った。マルコでは多くの人のために流す契約の血だという。で、ルカ伝ではあなた方のために流される血というものでもって成立をする新しい契約だと言っている。まあ、この十字架の死からよみがえってイエス様が今までに成立をしていた契約というもの、アブラハムを通して成立していた契約というものを完成をさせて、そして新しい契約というものを成立するように動きました。こういう質問が出てくる。どういう理由で神様はというの、神様とアブラハムとの間で成立をしている契約というものが成立しなければいけなかったのか。まあ、我々は古い契約と呼んでいる。この古い契約というものはどういう理由で成立していなければいけなかったのか。しかもそれがアブラハム個人との契約ではなくて、あなたとあなたの子孫とにという形での契約になっている。割礼を受けた者は全部神様と契約をするというふうにアブラハムの子孫にも神様が約束をした。どういう理由でそういうふうな約束が成立しているのか、古い契約を成立させた理由は何なのかというのをまず先に質問にしたいと思う。一番短い言葉で簡単に説明しましょう。人間が、つまりアブラハムの子孫がサタンの支配から逃れ、サタンに束縛されない生活に入ることができるようになるためです。アブラハムの罪によってサタンが地球の支配権を取った。そしてサタンの支配というもの、サタンからの束縛というものはだんだんと激しくなってきました。その束縛から自由になることができるように神様の方では契約を成立させた。言い方を変えたら、まあ、もっと細かに説明した方がいいと思う。もう少し細かに説明しましょう。神様とその契約を成立して、その契約に定められている義務を神様に向けて果たすということでもって、神様の方ではその人のために力を出すことができ、その人をサタンの束縛から自由になっている生活を送らせることができるようになるために契約を成立させたんです。古い契約ですよ。としてくると、今度はこういう質問が出てくる。それだったらどういう理由でイエス・キリストはその神様とアブラハムとの間で成立している契約というものを完成をさせてしまって、まあ、終わりにさせてと言った方がいいと思う。そして新しい契約を成立させなければいけなかったのか。で、それに伴ってですね、こういう質問も出てきます。どこが違うのか。古い契約というものと、これは神様とアブラハムとの間で成立をして、モーゼを通して律法という形にした古い契約というものと、新しい契約というもの、イエス様が十字架の死の後でもって成立している新しい契約というものと、どこが違うのか。もう私たちの代表としてイエス・キリストが神様と成立をしている契約という言い直しをしてもいい。その新しい契約とアブラハムが神様との間で結んだ契約、古い契約というものというのはどこが違うのか。まあ、こっちから先に答えを出してみましょう。ヘブル書の8章を開けていただきたいと思います。ヘブルの8章を開けていただきたいと。ヘブル書の8章の7節から読んでみましょう。こういうふうに書いてあります。もしあの初めの契約が欠けのないものであったなら、欠点のないものであったなら、後のものが必要になる余地はなかったでしょう。最初の契約が、これ我々は今古い契約と呼んでる、これに対して欠点がなかったら、後のもの、新しい契約が 必要になる余地がなかったでしょう。しかし神はこれは欠けがあるとして、欠点があるものとしてこう言われたのです。主が言われる、見よ、日が来る、私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日が、それは私が彼らの先祖たちの手を引いて彼らをエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らが私の契約を守り通さないので私も彼らを顧みなかったと主は言われる。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主が言われる。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ彼らの心に書きつける。彼らは、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。また彼らが、おのおのその町の者に、またおのおのその兄弟に教えて、主を知れということは決してない。小さな者から大きい者に至るまで、彼らは皆私を知るようになるからである。なぜなら、私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである。神が新しい契約と言われたときには、初めのものを古いとされたのです。年を経て古びたものはすぐに消えて行きます。まあ答えは簡単です。古い契約というものには大きな欠点があった。だから新しい契約にせざるを得なかった。じゃあどういう欠点があったのか。これを知らなかったら、なんで新しい契約を成立させる必要があったのかもわからないことになる。神様とアブラハムとの間で成立している契約というもの、この古い契約というもの、そして神様から守ってもらうことができる資格を持っているものとなるためには、アブラハムの子孫で、しかも生まれて8日目に割礼を受けているものに限られていました。サタンの支配に入らなくて良いようになる資格を神様から与えられるものは、というよりも神様が守ってくれる人というものはアブラハムの子孫であって、生まれて8日目に包皮の肉を切り取っているものに限られていたんです。言い方を変えますと、イスラエルの人たちというもの、今でいうユダヤ人に限られていた。イスラエルの人たち以外の人たちは昔は異邦人という名前で呼ばれていたんですけれども、その異邦人に対しては神様と契約を成立することができなかったんです。だからイスラエルの人たち以外の人はサタンの支配から自由になる道が与えられていなかったんです。だから言い方を変えたら、これは大きな欠点です。なぜかと言ったら、神様がアダムとイブとを作って、そこから生まれた子供たちの中で神様の教えに従わなかった連中が洪水で滅ぼされて、8人だけ生き残った。で、8人生き残ったノアの夫婦と3人の子供に対しての嫁さんたちなんですけれども、その3人の息子と嫁さんたちとの間で生まれた子供たちというもの、子孫というものが全世界に広がって人類というものになっているということになりますと、出発点では誰であってもみんな同じ人間だということになる。同じところから出発している人たちだということになります。それなのに、その中のごく一部の人たちを、アブラハムとその子孫というものだけがサタンの攻撃、束縛から自分を守る道、方法が与えられて、他の人たちは、アブラハムの子孫以外のもの、異邦人と呼ばれているものはサタンの束縛から自由になる道が開かれていないというのは、これは大きな欠点です。まだあります。古い契約というものでは、神様とアブラハムとの間でもって出発をした契約というものは、肉体による割礼というものでもって神様と契約を成立している証拠とするようにしていた。ところがですよ、神様はその昔の昔から私たち一人一人の人間の心を重視している神様です。心が神様の方に向いているかいないかというのが大きなものであって、肉体の上でどんな格好を取ろうと格好を神様重視してはいないんです。だもんですから、 アブラハムから始まったその割礼という形での契約というものも、モーゼの時代までに移ってくると、もうすでに神様の方はその肉体の上の印では十分でないということを言い始める。新命記の6章を開けていただきましょう。新命記の6章では神様がこういう教えを与えた。6章の1節から読みます。新命記の6章の1節から読むと、こういう教えをイスラエルの連中にすでに与えています。これはあなた方の神主があなた方に教えようと命じられた命令、掟と定めである。あなた方が渡っていって所有しようとしている地で行うためである。それはあなたの一生の間、あなたも、そしてあなたの子も孫も、あなたの神主を恐れて私の命じるすべての主の掟と命令を守るため、またあなたが長く生きることのできるためである。イスラエルよ、聞いて守り行いなさい。そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神主があなたに告げられたように、あなたは父と蜜の流れる国で大いに増えよう。余談になるけれども、長生きしたかったらこれをする必要がある。長く生きることができるために命令を与えている、守れと言っています。そうしたら父と蜜の流れる国で、物資的にも経済的にも豊かな国で、そしてこの父と蜜というものは栄養的に言っても非常にバランスが取れている、だから健康の面でも非常にいいものになる生活が送れると言っています。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、これ後ほどは心を尽くし知力を尽くしというふうに訳してあるんですけれども、心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私は今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちにもよく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時もこれを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。心を尽くし知力を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛せ、心に刻み込め。もうすでに心が大切だということをこの時点で強調した。同じ新命記の10章を開けていただきましょう。モーゼを通しての神様の教え、まだずっとこの6章からまだずっと続いてる、6章の前から続いてます。で10章に行きますと、10章の16節を見ていただけると、こういうふうに神様がモーゼを通して言ってます。あなた方は心の放屁を切り捨てなさい。もううなじの怖いものであってはならない。創世記の17章でアブラハムとの契約を成立させたときには、放屁の肉を切れ、肉体の上で印をつけると言った。今度は心にの放屁を切れ、割礼を受けろと言ってます。肉体の上での割礼ではない、心の上での割礼だという。新命記の30章に移っていただきましょう。新命記の30章の6節を見ていただけると、同じことをまたモーゼを通して神様が強調している。あなたの神主はあなたの心とあなたの子孫の心を包む皮を切り捨て、あなたが心を尽くし精神を尽くしあなたの神主を愛し、これであなたが生きるようにされる。心を包む皮を切りして心に割礼を受けという言葉になる。というもので、心から主を愛し心を尽くして動けと言っています。まあ、昔はですね、その古い契約の時代のイスラエルの連中というものは信仰というものをあまり理解しておりませんでした。神様の言葉、約束を信じて行動に出るということができなかった。すべては感覚に基づいた動きをとっていました。まあ、感覚に基づいた信じ方をしていたと言った方がいいと思う。だもんだから神様の方では、肉体の上で放屁の肉を切るという形でも、感覚から来るものを通して神様との関係が成立していると信じさせようとしたわけです。神様は信仰で 生活をしてほしいと望んでいます。その点から考えると、感覚を通して契約が成立していると信じなければいけないというのが大きな欠点です。こういうふうにしていろいろと古い契約から新しい契約に移るときにいろんな欠点が出てきていた。その欠点があるがゆえに新しい契約を成立せざるを得なかったわけです。どんなふうに新しい契約を成立したのか、ヨハネの福音書の20章を開けていただきましょう。ヨハネの福音書の20章は十字架の死からよみがえった日の出来事が記録されている。一節から読んでいます。さて、週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来ていった。誰かが墓から石を取っていきました。石をどこに置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので墓に先に墓に着いた。ほいて体をかがめて覗き込み、天布が置いてあるのを見たが中に入らなかった。シモン・ペテロも彼についてきて墓に入り、天布が置いてあって、イエスの頭に巻かれていた布切れは天布と一緒にはなく離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の見つかいがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い布をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女はそれを園の管理人だと思っていた。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニーとイエスに言った。17節と見ていただきましょう。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って、彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。私に触ってはいけない。なんでこんな言葉を口にしたのか。19節に行ってみましょう。ところがそれと今度逆のことをする。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。失礼しました、18節を抜かした。18節読みましょう。マグダラのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れてとが締めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちはそれを見て、主を見て喜んだ。失礼しました。それで主を見て喜んだ。それでという言葉が抜けてるんです。まあ、今のこの17節を見ていただけると、私にすがりついてはいけないと言っているのに反して、19節と20節とではその手と脇腹とを示している。よみがえるの日の朝はマグダラのマリアにすがりついてはいけない、触ってはいけないと言った。ところが20節では、よみがえるの夕方には弟子たちに向かって、私の体を見てみろ、まあ、言い方を変えたら触ってみろと言ったのと同じになる。なんでか。よみがえるの日の朝はそれから天に昇らなければいけなかったからです。その間に他の人に触らせたんではいけない。言い方を変えたら、汚れていたんではいけないんです。汚れたものに触られたら汚れてしまう。これは古い契約での規則です。 だからイエス様には誰も触らせない、マリアにも触らせなかった。で天に行きました。じゃあなんで天に行ったのか。天に行くと17節って書いてある。私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると言え、天に行くと言えと言った。なんで天に行ったか。新しい契約を成立させてるんです。そのためには血を携えて天に行かなければいけない。ちょっと飛躍したからですね、実際に血を携えて天に行かなければいけないという理由をまずヘブル書の9章から証明したいと思う。で実際にイエス様は自分の血を持って天に登っていったということをですね、ヘブル書の9章から証明いたしましょう。9章の11節から読んでみるとこう教えてあります。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大なさらに完全な幕屋を通り、これは建物ですよ。人間が手で作ったものって言われる木や石で作った建物を人間の手で作ったものと呼んでる。それとは違ってさらに偉大なさらに完全な幕屋を通り、またヤギや子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度まことの聖女に入り永遠のあがなしを成し遂げられたのです。もしヤギや牡牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清め、死んだ行いから離れさせ、生きる神に仕えるものとすることでしょう。分かるのように、この時点でもって血を持って天に行ったということになる。同じ9章の24節に行っていきましょう。9章の24節ではこう教えています。キリストは本物の模型に過ぎない、手で作った聖所に入られたのではなく、つまり人間が作っている建物の中に入ったのではない、天そのものにいられるのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださるのです。それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖所に入る大祭司とは違って、動物の血を持って聖所に入るのとは違って、キリストはご自身を幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度今のこの世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたんです。おいて人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。だからすがってはいけない、まだ天に昇っていないからだとマグダラのマリアに言った理由は、そこでもって新しい地で地の契約を成立させようと動いているからなんです。今一度ヨハネの福音書のその20章のその先に行ってみましょう。よみがえりの日にどういうことが起こったのか、今一度19節から読んでみたいと思う。ヨハネの20章の19節から読んでみます。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちはそれで主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹っかけて言われた。聖霊を受けなさい。これがよみがえりの日の夕方、弟子たちに言った言葉です。どういう目的でよみがえりの日の夕方こういうことを言ったのか。ヨハネの福音書20章の22節の目的は何なのか。よみがえりの日の朝、天に昇って新しい契約を成立したと思ったら、弟子たちのところに来てこの22節を言ってます。聖霊を受けろと。しかもですよ、この19節では弟子たちはユダヤ人からの迫害を恐れて戸を閉めてうちの中にいる。誰もうちの中に入ってくることができないようにしてうちの中に閉じこもっている。 そこにイエス様が現れて弟子たちに言った言葉です。聖霊を受けなさい。どういう目的があるのか、まあ、もっともですね、イエス様が口から言った言葉は22節では終わっておりません。23節までついちゃってる。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪を残す、そのまま残すなら、それはそのまま残ります。まあ、この時の弟子たちというのがですね、11人の人たちのことを言ってるのか、もちろんこれねトーマスがいないんですから11人いなかったわけなんですけども、11人以外、人たち以外の弟子たちも一緒にいたところに現れたのか、この点数がはっきりしないけれども、何にしてでもです、非常にこれは強い言葉だということが分かっていたけれども、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許される。あなた方が誰かの罪をそのまま罪とするなら、それはそのまま残る。力があるもんでしょと同時に大きな責任があります。この23節が22節での聖霊を受けなさいという目的なんですよ。聖霊を受けなさい、まあ、この言葉からも分かっていたけど、これは命令形です。イエス様がこの弟子たちのところに現れたときには、弟子たちは恐れて戸を閉めているのに、その弟子たちに向かって弟子たちの気持ち、考え、希望を聞いていない。お前たちってどうしたんだ、こんなところに隠れていなきゃならないほど怖いのか、もっと力を上げるなどと言わない。一方的に命令です。聖霊を受けろ、そして息を吹っかけてるとすると、この聖霊を受けろという意味がどういうものなのか、私たちが理解をしていないと、その後で23節で言っている言葉の意味もわからないということだ。この聖霊を受ける目的というのはですね、実は内容的に分析をしていきますと、少なくとも2つの分野にまたがっているということがわかります。最初の分野はこの23節にはちょっと関係がないような分野になる。後ほど関係が戻ってきます。どういうのかというとですね、なんで聖霊を受けろと言ったのかという、その出発点はヨハネの福音書の14章から始まるんです。ヨハネの福音書14章の16節から始まります。イエス様が弟子たちに向かってこういうことを言った。もし、いや失礼しました、16節、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。要はこの方を受け入れることはできません。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。天の父にお願いする。そしたら助け主が与えられるという。26節に行きましょう。14章の26節、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくれる。15章の26節に言っていただきたいと思う。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。16章の13節に行きましょう。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。この3つの章にわたって聖霊というものがどういう働きをするのか、イエス様の身代わりとしての助け主がどういう働きをするのか、まとめてみると、イエス様の思いを、教えを思い起こさせて理解をさせる、 それでこれから起こるいろいろな事態に対しても対処をするというために聖霊を助け主として与えるとイエス様が言っている。だからイエス様の教えというものがどういうものなのか、我々が理解をするためには聖霊が必要になる。これからいろんな問題が起きるかもしれないけど、その問題を前もって私たちの方でもって知ることができて、それに対して対処するためには聖霊の導きが必要だということになる。これがですね、聖霊を受けろといった理由の一つの分野に入ります。まだもうちょっと今の一つの分野、最初の分野もうちょっと続けましょう。イエスがこの地上からいなくなると、天に行ってしまうと、残っているもの、イエス様の弟子たち、特に11人の人たちというものは、それが中心になって活動を開始しなければいけなくなる。そうしてくるとイエス様の弟子たち、中堅どころとなっている連中を一刻でも早くそのイエス様の教えを全て思い出させるようにしなければいけない。こういったこれから起こるいろんな事態を把握して、それに対して対処させるように、サタンの策略を見抜くことができるように聖霊の導きが必要になる。だもんだから、よみがえりの日の夕方、これ朝よみがえりをして天に行って新しい契約を天の地と成立をさせて、一番早い時刻でもって弟子たちのところに現れて聖霊を受けろと言った。イエス様の教え、サタンの策略を見抜くための知恵というようなものを一刻も早く与えなければいけなかったからです。これが聖霊を受けると言った理由の第一番目です。二番目に行きましょう。二番目はですね、これは少々回り道をしなきゃいけない。なぜ聖霊を受ける必要があったのか、ちょっと説明が必要なんですけど、どこまでの説明かというと、これは神様とアダムとの関係から始まります。アダムが神様の命令に背いてサタンの支配のもとに自分の方から入ってしまった時点でもって、神様の方では女の子孫がお前の頭を砕くという予言をしております。予言というのは宣言したと言った方がいいと思う。サタンに向かってそういう宣言をした。その時点からですね、サタンの方では女の子孫というものに対して、つまり女というものに対して攻撃を始めました。その後でもって今度は神様の方で、女の子孫、サタンの頭を砕くというもの、メシアと呼ばれているものはダビデの家から生まれるという予言をし始めた。神様内緒で攻撃をいたしません。はっきりとみんな知らせる。いい方でも悪い方のことでも全部前もって知らせておいて、こういうことになるよ、だからということを言う。それに従わなければそういう結果が起きる。これは本人の責任ということになる。サタンに対してもダビデの子孫からお前の頭を砕く者が生まれる、メシアが生まれてくると予言しました。だもんだから、その時点から今度はサタンの攻撃は、主な攻撃はそのダビデの家の者に向けられた。代々イスラエルの王様になっているダビデの家系の者に向かってサタンは攻撃を開始いたしました。イエス様がこの世に生まれたということが分かってからは、サタンの攻撃はイエス様に集中するようになった。その時にですよ、イエス様はサタンに対してどういうふうにしてそのサタンの攻撃に勝利をしたのか、こういう言い方をいたしましょう。イエス様はどういうふうにしてサタンの攻撃を打ち壊したのか。表現法に気をつけてくださいよ。立ち向かうんじゃないんですよ。立ち向かうのと打ち壊すのとは別です。どういうふうにしてイエス様はサタンの攻撃を打ち壊したのか、これを私たちが考えないといけない。まあ、サタンの攻撃を打ち壊すというのはできないように、戦うことができないようにするということです。立ち向かうというのは攻撃を一時止めるのが立ち向かうんです。イエス様はサタンの攻撃をどのようにして、どういう道具、どういうものを使って打ち壊したのか、使徒行伝の10章を開けていただきましょう。使徒行伝の10章の38節ではこういうふうに書かれています。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。 このイエスは神が共におられたので巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。聖霊と力でもってサタンが持ってくるもの全部を打ち負かすことができたという。聖霊を受けるといった理由の2つ目はここにあります。イエス様が弟子たちから離れてこの地上にはいなくなって天で神の右の座に座るということでもって、弟子たちにとって一番必要となるものは、弟子たちが自分の身を守る。今まではイエス様に守ってもらうことができた。ところが今度はイエス様に守ってもらうことができなくなる。だから今度は自分の身を守らなければいけなくなる。そして周りの人に対してもサタンの攻撃から守ってあげなければいけない。しかもイエス様の教えを忠実に行動に移すようにしなければいけない。そのすべてのもとは聖霊にあるからです。だもんだからよみがえりの日の夕方には弟子たちのところに来て聖霊を受けると言った。そしてですね、その聖霊に伴ってどれほどの力があるものなのかというのを教えたのが23節なんです。あなた方が聖霊を受けた、あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。古い契約の時代にはこういうことはできなかった。どうして聖霊を受けると言ったのか、こういうふうに考えていただきましょう。我々が生まれ変わりをいたしますと、イエス様を主とすると、生まれ変わりをした時点でもって聖霊が宿ります。その理由は何かというと、その人自身がその時点からサタンの攻撃を防いで自分を守ることができるようにするためなんです。サタンの方ではそのクリスチャンがまだ赤ん坊のうちに、成長していないうちに攻撃して任そうとしてくる。だからそれから守るためには、生まれ変わりをした者に対して誰にでもその時点で聖霊が宿るようになっています。昔は神様の力を使える者というか、神様の方でもって力を使うように許している人はごく少数の人に限られていた。昔はサタンが攻撃をする目標となるものは非常に少ない数のものに限られていました。イスラエルの王様、その昔は女の子孫だから女を攻撃した。その後では今度はイスラエルの王様というもの、最後にイエス様というもの、攻撃の矢が非常に細かいところに向けることができた。だもんだから神様の方でもそのごく少数の人を守っていさえすればサタンの攻撃は来ないことになった。けれどもですよ、イエス様が十字架で死んで新しい契約を成立させてから、生まれ変わりをした者という者一人一人はこんな小さいイエスと見ることができるようになった。しかもイエス様自身がこの地上にはいない、守ってあげることができない。でイエス様自身が自分の身を守るように3年半の伝道活動をしていたときに、自分の身を守るためにサタンに対しての一番強い武器となっていたもの、聖霊というものと力というものを、だから生まれ変わりをした人一人一人に与えなければいけないと天の父にお願いしたわけです。これはヨハネの14章の16節なんですよ。だから私は天の父にお願いする、あなた方に助ける、私が去っていくときあなた方にもう一人の助け主を与えるようにお願いするという。でこの助け主を与えるというこの14章ですね、ヨハネの14章の16節を12節から解釈をしていただきたい。だから14章の16節だけを解釈したんではよくないことになります。14章の 12節から解釈をしていただけると、誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを求めるなら私はそれをしましょう。もしあなた方が私を愛するならあなた方は私の戒めを守るはずです。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。だからこの助け主、聖霊を一刻も早く弟子たちに与えてあげようと思ってた。そのために古い契約を新しいものに切り替える必要がありました。どこに違いがあるのか、まあ、残念な話、申し訳ない言い方なんですけども、その古い契約と新しい契約との違いがどこにあるのかというのは実はたくさんあります。だからそのたくさんある違いを礼拝の時に説明しているわけにはいかない。だからこういうことだけ申し上げましょう。新約聖書の中でもって奥義、奥という字に神の義の義と書いてあるもの、あるいは秘められたもの、隠されているものという名で呼ばれているもの全部が新しい契約での変わっているものと見ていただきたい。古い契約から変わっているものと考えていただきたい。だからもしですよ、皆さんが時間があるとしたら、新約聖書のつまりマタイから始まって奥義という言葉、あるいは秘められたもの、秘密というふうに書かれているもの、この3つの言葉を駆け抜いて、ほいでそれがどういう内容なのか調べたら、古い契約と新しい契約の違いがそこで分かります。でもこれをやるだけの時間がない。だから皆さんがご自分でやっていただきたい。まあこういうことを考えていただきましょう。もしもですよ、仮に、まあ事実そうではないからなんですけど、仮にという言葉を使うんですけども、もしもイエス様がハデスに行ってサタンを力抜きにしたとしたら、実際これは知ってるんですけれども、もしも仮にそのイエス様がこの地上からよみがえった時点でもって私たちに向かってサタンを支配する力と権威とを与えてくれていなかったと仮定したら、どういうことになるか。そしたら古い契約と新しい契約とのこの違いが分かってくると思う。古い契約の時代の人たちでも、これイスラエルの連中というものはサタンの攻撃に遭いますと、天にいる神様に向かって、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、こういう苦しみから私を救ってくださいという祈りをした。あるいはですね、このイスラエルの連中が何か自分に必要なものがあると、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、これは契約の神様という意味ですよ、こういうものが必要です、あ、恵んでくださいと頼る、祈るということをしていた。もしもですよ、今の私たちが十字架からよみがえって、十字架の死からよみがえってイエス様がそのサタンを任した力と権威と我々に与えてくれていなかったとしたら、我々は同じような祈りをしていなければいけないことになります。アブラハムの神、イサクの神、おはどういう名前で言うか知らないけれども、そういうふうなものでもって、神様、私はこれが必要です、与えてください、神様、サタンが攻撃してます、助けてくださいと言わなければいけないものになっている。もしもサタンを支配する力、権威を与えていないとしたら、だとしたらば、イエス・キリストがハデスに行ってサタンを力抜きにした目的は何なのか。目的がなくなってしまいます。イエス様自身は聖霊の力でよみがえって天に上がっている、自分は攻撃を受けない。サタンが攻撃を受ける時の働きは、神様に頼らなければ助けられない旧約と同じ時代の動きだったとしたら、何のためにサタンを力抜きにしているのか、全然その目的がないということになります。けど現在私たちには、生まれ変わりをしているものには、生まれ変わりをした時点でサタンを支配し、病気の癒しを現実にし、 悪霊の妨害を解かすことができるだけの力と権威が与えられている。その目的のために聖霊が一人一人に当たるわけです。すでにその力権威と私たちのものになっているから、サタンが攻撃をしてきたときに、天の父に向かって、あるいはイエス様に向かって、サタンが攻撃しています、私を救ってください、助けてくださいと頼む必要がなくなっているんです。これは新しい契約です。古い契約の時代にはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、サタンが攻撃してます、私を救ってください、助けてくださいと祈らなければいけなかった。新しい契約の時代に入りますと、それを祈る時間でもって、サタンが私を攻撃しています、イエス様私を救ってくださいというだけの時間でもって、同じ時間であなたがそのサタンの邪魔をどかすだけの力を与えられているんですから、サタンどけ、イエスの名で命令するという行動を取ることができるようになっているんです。だから古い契約と新しい契約とでどこに違いがあるかといったら、前に言った奥義という言葉でもって、どれほど神様が我々を祝福しようとしているのかという違いを見るのも一つ、別な角度から見ましたら、そのサタンというものに対して、その神様の子供と言われているもの、昔はイスラエルの人たち、現在我々生まれ変わりをしたものと取る態度に完全に違いができる、出てくるという点でも、古い契約と新しい契約との違いが分かると思うんです。だからこういう点でどれほど大きな力が与えられているのか、これはですね、新しい契約ではただ一部の特典だけなんですよ。まだたくさんあるんです。これだけでも分かりますと、イエス・キリストが十字架で死んで、その後死からよみがえって新しい契約を成立した、聖霊がいつも宿っているようにしてくれているということが、だからこの時代に生まれている我々というものがどれほど幸いなものなのか、それを成立してくれているイエス様に感謝をしなければいけないということになります。イスラエルの人たちには、これは古い契約で生活をしているユダヤの人たちには、だから今で言ったらユダヤ教を信じている人たちには、これだけの力権威を持っておりません、与えられていない。だから第二次大戦の時ドイツでもって、ナチに何万人というユダヤ人が殺された時、誰が助けるか、あの連中は神様に泣きつく以外助ける道がないんです。我々だったらイエスの名で命令する、お前どけと命令ができる立場にある。これほど我々有利な立場にあるんです。昔の異邦人はイエス・キリストが異邦人に救いの道を開くまでは、その異邦人と呼ばれていた者はサタンを支配し、病気の癒しを現実にし、悪霊の妨害をどかす人生を幸福にするという、できるだけの力権威というものが与えられておりませんでした。ユダヤ人にも与えられていない、異邦人にも与えられていない。そういう力が欲しい、そういう権威が与えて欲しいと望んだって現実にならない生活をしていたんです。現在では誰であってもイエス・キリストを主とする生活を始めたら、生まれ変わりをすれば、これだけの力権威が全部現実になるように、イエス・キリストが十字架で死にました、サタンを力抜きにした、そして3日目によみがえって新しい契約を成立した、そしてそのサタンに勝利をする力権威を私たちに与えています。そしてくるとですね、こういうのが最後に質問になってくる。じゃあどういう理由でもって現在クリスチャンが生まれ変わりをしているというものがサタンに束縛をされ苦しめられる生活を送っているのか、それほどまでに力権威が与えられているんだったら、それほどまでにサタンが足の下に敷けるような立場に置かれているんだったら、なんでそのクリスチャンが、生まれ変わりをしている者がサタンに束縛をされ苦しい生活を送っていなければいけないのか。 答えを買ったんです。知識がないからですよ。十字架での3日間にどういうことが起こったのか、どういうものが達成されているのか、どうやったらすでに十字架で達成されているものを毎日の生活で現実することができるのかという点についての知識がないからです。知っていないからですよ。知識があってもその理解したものに基づいて行動していないからです。この観点からですね、アブラハムと神様との間で成立をしていた契約というもの、これも血の契約です。古い契約というものをイエス様が完成をさせて、完了したという言葉で終わりにして、そして十字架の死からよみがえった時に自分の血を携えて天に行って新しい契約を成立してくれている。それに基づいて我々が、そのイエス様を信じる我々がどれほどの恩恵を受けることができるようになったのか、どれほど力ある生活を送れるようにイエス様がしてくれているのか、非常に嬉しい大切なことになります。この観点からですね、十字架で達成した3つ目の点、新しい契約を成立させたということが現在の我々にとってどれほど嬉しいことか、評価をし直さなければいけなくなるわけです。認識し直さなければいけないということになる、こういう点を考えていただきましょう。皆さんも生まれ変わりはしているからですね、当然そうなると私は信じているんですけれども、この世での生活が終わりますと天国に行きます。天国に行けば当然のように、その昔から神様を信じイエス・キリストを頼りにして望んで死んだ人たちがたくさんいる。つまり旧約聖書時代の聖徒と呼ばれているものがたくさん天国にいます。その連中と会ったら話ができる。会って話をしたときにどういうことになるか、あの連中はこういう権威力を与えられていなかった。我々にも与えられている。もっとあの連中の時にはサタンは力抜きにされていなかった。我々の時にはサタンに力抜きにされています。でお互いにどういう生活をしたのか比較をしようとする。あの連中が、古い契約の時代に生きていた人たちが我々に喋れることは、サタンがこんなふうにして私を攻撃してきたから、私は神様に一生懸命すがってやっとこさとその苦しみから逃れることができたと思ったら、またサタンが攻撃してきた、だから一生懸命神様に頼ってその苦しみから抜かれさせてくれたということだけにしか過ぎなくなります。我々はどうなのか、ああサタンが攻撃してきた、だからイエスの名で命令したらサタンがどいちゃった、だから後をかけてサタンの足踏みつぶしてやった、また声出したからまた怒鳴りつけてどかしてやったという話になる。次元が違います。その時にあの連中が一体何て言うか、もしも私が そんなあんたのような力を持っていたら、私は絶対にあんな苦しい生活をしなくて済んだのにと多分言うだろうと思う。なんでイエス様はあの時に、私が生きていた時に来てくれてなかったのか、なんでお前の時にそんなことをするんだ、不公平じゃないかと言うかもしれない。それぐらいですね、我々は今恵まれた時代に生活しています。結論的にこれだけ言いましょう。現在イエス様が十字架の死からよみがえって聖霊を受けると言った後でもって、それから後生まれ変わりをした者全部がその時点で聖霊が受けられるんだった。その目的はイエス様が教えたものを全部思い起こすためです。だから今クリスチャンになりましてすぐにバプテスマを授けるというのは間違いなんです。クリスチャンになりたいと言ってきた人にそれからイエス様の教えを教えなきゃいけない。そして生まれ変わりをさせなきゃいけない。そしたらその時点からイエス様の教えを全部思い起こすことができる。サタンと戦います。それまで守ってあげなきゃいけない。ところが多くの場合にはクリスチャンになりたいと途端に生まれ変わりをしろ、水の洗礼を受けろと言い始める。守ってあげない。だからクリスチャンがやられるんです。最初は守ってあげて生まれ変わりをさせなきゃいけない。それからあとは今度は聖霊に頼っての動きを取らなきゃいけないわけです。我々がですね、新しい契約の時代になってこれほど恵まれたものになっている、それをイエス様が達成してくれています。大きな犠牲を払った。十字架でも死ななきゃいけない、鞭でも打たれなければいけない、
サタンと戦いをしなければいけない。最後には聖霊に頼って生まれ変わりをというよりもよみがえりをさせてもらわなければいけない。そういうところを通りながらも我々にこれだけの権威力を与えてくれている。この点からですね、イエス様が十字架で死んだ目的は何なのか、何を達成したのかという3番目、古い契約を完成させて終わりにして新しい契約を成立したというのがどういう意味を持つのか皆さんに理解をしてほしい。内容的にははっきり分からなくてもそれだけのものは分かってほしい。その理由のためにイエス様は十字架に死んだ、我々が今より幸福な生活が送れるようになるためだということをですね、覚えていただきたいと思います。まあ、それができなかったら旧約の時代の連中がどういう苦しみを受けながらイエス様が来るのを待って死んだのか、天国に行った時にどれだけのものをあの連中が持っていたか、我々がどれだけのものを持っているのか比較をする時のことを想像していただきたい。あの連中は我々一人一人に対してどの人であってもはっきり言いましょう、アブラハム自体であってももしも私があれだけの力を持っていたらと必ず言う時が出てくる。それほどのものを皆さん一人一人持っているんです。その恵まれたものだというのをですね、理解していただきたいと思う。まあ、もっと言い換えたらそれを使い始めなければいけない。自分のためにも周りの人のためにも使えるだけのものがあるんですよ。そのためにイエス様が十字架で死んだんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたが一人子と呼ばれたイエス様をこの世に送り、苦しいところを通らせながらも最後には十字架であなたの方から関係を切り、十字架での苦しみを通らせ、最後にハデスにまで行きサタンと戦わせ勝利を取らせ、そして今天で我々のために取りなしをしてくださっているこの関係を心から感謝いたします。そのような動きを取ってまでして我々一人一人この地上でもって圧倒的な勝利者としての行動を取ることができるよう、あなたが全てを賄ってくださったことを心から感謝いたします。イエス様ありがとうございます。あなたがサタンの仕業を打ち壊し、そしてサタンを足の下に敷いておく力と権威と我々一人一人信じる者に与えてくださっているこの関係を心から感謝いたします。そればかりではなくて物資的にも経済的にも健康の面においてもさらに豊かなものを与えてくださるよう、あなたが全てを動き達成してくださっていることを心から感謝いたします。十字架での3日間一体何が起きたのか、私たち一人一人がさらに深い理解をすることができるよう、その理解に基づいて今日からの生活というものは、この地上での毎日の生活というものを新たな力と権威のあるものであるよう、第一歩第二歩を進めることができるよう、あなたが我々一人一人を導いてくださいますように。そして私たち一人一人がただ単に楽になるというだけでなくて、周りにいる人にもその喜び楽しみ力を分け与え、共に手を取り合ってこの地上でサタンを支配する楽しい生活を送り、天国であなたの前に立つことができるものになるよう、私たち一人一人も豊かに使ってくださるようイエス様の名前でお願いします。それにも引っかえてそのような力権威が与えられているということをしっかりと認識するものであるよう、あなたが私たち一人一人を導いてくださいますように、こういうような祈りがいつも叶えられると心から感謝いたします。すべてを叶えてくださったイエス様感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。 Thank you.